私んちの医学革命と雑多な情報。ブログ。http://blog.slash/blog.ne.jp/acon/e/QCEHB29F4A67B4BC45A76E7780CF。WHO はなぜ最後の賭けのボタンを押したのか。製薬企業とのお友達関係から考察。2009年12月17日。とても詳しく写真入りでいつも重要資料を提供してくださるさてはてメモ帳様を覗いてみましたら、タイトル、さてはてメモ帳、以下引用、一部抜粋、デート、2009年12月16日、url://sateha.te.exblog.jp/、過去10年の間に、WHO は、自由に使える資金を増やすため、官民提携、と呼ぶ方策を採用している。当初の目的に沿った形で国連加盟の政府のみから資金を受け取るのではなく、今日の WHO は通常の国連予算の2倍近い金額を、私的業界からの助成金、資金支援の形で受け取っている。業界？まさに2009年6月の H1N1 パンデミック緊急事態宣言のような決定で利益を受ける医薬品、ワクチンメーカーである。後に判明したことが、チャンは、WHO 内部の熱い議論を受けて行動していた。それは、WHO の科学アドバイザー集団、政治戦略的アドバイスを行う専門家集団、の助言に基づいていた。政治のメンバーの一人当時も、現在も、に、ミスターインフルエンザのアルバート・オスターハウス博士がいた。オスターハウスは、パニックを誘発するような WHO パンデミック緊急事態宣言を衝動するキーポジションにいただけではない。彼は、インフルエンザの流行による被害と格闘するため、インフルエンザに関する一級のオピニオンリーダーからなる総合的専門家集団、と自称する。有力な民間機関 S インフルエンザに関するヨーロッパ科学作業部会、の議長でもあった。オスターハウスの SB は、自ら述べている通り、ジュネーブの WHO、ベルリンのロベルト・コッホ研究所、米国のコネティカット大学の間をつなぐ極めて重要な組織である。SE に関してさらに重要なのは、その事業は完全に医薬マフィア企業、WHO のパンデミック宣言で世界中の政府がワクチンの買いだめを強要されることにより何十億ドルも儲ける企業と同じ、によって資金提供されていることである。SE への資金支援会社には、H1N1 ワクチンメーカーのノバルティス・ナバーティス、タミフルの販売会社ホフマン・ラ・ロシュ・ホフマン・ラ・ロジェ、バクスター・バクスター・バクシンズ、メドイミューン・メドイミューン、グラクソ・スミス・クライン・グラクソ・スミス・クライン、サノフィパス・ツール・サノフィパス・チュア、などが名を連ねている。タイトル、さてはてメモ帳。デート、2009年12月16日、0時13分。url://sateha.exblog.jp/、引用あり、前に書いた。まさか、あの世界保健機構 WHO という世界中の生命と健康を守る国際機関が、詐欺的仕掛けを起こすのに加担、いや、指導的役割をしている、などということが誰も信用できない話ですね。しかし、さて、はて、メモ帳。様の詳しい資料を後で読んでいただくとしまして、以上の抜粋から WHO という機関は国際的医薬品企業から莫大な資金援助を受けているという事実が判明しているのです。当然、そこには企業論理としての利益を与えれば、お返しに利益を得るという関係が成り立つわけです。これは健全な企業活動としてどこでも行われているのでしょうが、こと、製薬企業が売りたい商品はワクチンとかタミフルのような医薬品であり、それらがいくら消費されても無害なものだったら、ある程度無駄や浪費があっても許される範囲かもしれません。だが、しかし、これらは医薬品には宿命的に備わっている効果の反面作用である。害作用が含まれているのです。ワクチンやタミフルの薬品を専門職でなくても、薬品説明書を読むだけでその害作用ははっきりしています。それが野放図に使われ出したら大変なことになります。しかも、売り出し広告機関が WHO となると、それは世界的権威という信用度が桁違いだから、 世界中が WHO を信用しているので影響力はまさに伝家の宝刀と言えるわけです。なぜ今回の豚インフルエンザから始まったなぜか新型に名前を変えてしまったが、騒動。これは WHO がレベルをうんと上げて世界的大流行の警報を鳴らしてしまった理由わけがわかるでしょう。つまり、世界的な製薬企業の広告、北東、いや WHO 自体が権威であり権力のようなものですから、世界中の厚生省関係を支配できるほどの力もありますから、この日本で見られたように国を挙げて大騒ぎになったわけです。これは民衆側から起こったのではなく、上の権威側から起こした騒動なのです。時間が経って冷静に眺めてみれば、いつもの世界で流行する風邪とほとんど変わらない。いや、むしろおとなしいのインフルエンザの流行でした。それなのに、インフルエンザのワクチンが効かないというのはウイルス学会でも常識だったのを、またさも効くかのように錯覚させてしまったのは、こういう権威筋に御用をする学者や役人たちでした。それを大々的に広告洗脳させたのが新聞テレビなどの報道、メディア産業です。嘘も大々的に繰り返しやれば真実となる。まさにこれを地で言った作戦のようでしたが、世界中です。少しずつ真実が知られてきたのも事実です。医療関係従事者の多数のワクチン接種を希望しないというアンケートなどが出始め、ワクチンやタミフルの有害性も暴露され始めたのはまさにインターネットの力でした。この真実を特に日本のメディアは報道しない。してもほんの一部を小さくというように、今の日本のマスコミ産業はまさに何かの使用人程度の堕落ぶりを見せているところです。今後、報道が正しく行われるようになるのかはわかりませんが、現在においてまさに新聞テレビは全く信用できないのです。しかし、ほとんどの国民はマスコミを通じてのみ真実が語られると思い込んでいるわけですから、WHO が世界の製薬企業に肝心要のところを握られているとか、日本の厚生行政が似たような勢力に握られてしまっているので、本当に国民の健康や生命を守る働きはないなどと言っても誰も信用しないわけです。ちょっと頭がおかしいんじゃない?程度で無反応状態は、アルツハイマー症状が多数占めている世界では正しい情報履き違い情報とされてしまうのです。いつもいつも書いているように、世界の WHO が大本営とすると、各国の保健医療行政はその支部のような働きをしてきたようです。それが今後どう変わっていけるかはやはり大衆の気づきしかないようです。バカバカしいフレーズを書いていますが、また書いてしまいました。日本。あちゃちゃ。日本。あちゃちゃ。さあ、みんなで。日本。あちゃちゃー。この大合唱がまさに今の日本人がワクチンやらタミフルやらマスクなどで反応している集団の姿に見えるのは、やはり、こちらがどこかおかしいのでしょうか?しかし、どう考えてもおかしいと思われる人もいるでしょうから。それについて一考察。いや、一の妄想。冷静に正しくものを見つめれば我々なのに、どうして WHO と製薬企業の仕掛けがこうも急速だっただろ?バレた時に帰って自分たちの首を絞めるだろうに。まあ、普通そう思うでしょうね。食品偽装が暴露した時のように、その反発が会社倒産や信用失墜で利益が大幅ダウンという結果が出るのは分かりきっているはずです。しかも WHO という世界的権威が今後失われてしまい、その期間まで失いかねないわけです。それなのに、こうも世界中にお触れを出してしまった。その理由わけを知りたいものですね。この大きな賭けは失敗したら世界中から袋叩きにあって自滅してしまう。そんな危険度が最高度の賭けをどうしてこうも急いで仕掛けたのか?御用学者でなければ、当然この新型インフルエンザ騒動は矛盾だらけだと分かってしまう。国民や大衆は騙せても専門家ならこういう嘘で作り上げたパンデミックなど見破ってしまう。それをなんだか無理やりというか、ちょっと急ぎすぎたんではないの?と言いたくなるほどの WHO のレベルアップ宣言でした。そんなことのヒントに続きの引用部分です。以下引用を、 このインフルエンザ、そしてインフルエンザ物語全体の普通でないところは、毎年のように予測する人がいて、毎年悪化しているところだ。今まで予測通りに実際に発生したことは一度もないが、それでもまた同じ人が予測を繰り返している。例えば鳥インフルエンザでは我々全員が死ぬことになっていたが、実際はどうだっただろう。何も起きなかった。しかしそれでも予測する人たちは相変わらず続けている。なんだか産業全体がパンデミックが発生するのを待ちわびているような気さえすることがある。シュピーゲル氏、誰のことを話してますか？ WHO、 ジェファーソン。 WHO だけでなく、公衆衛生行政、ウイルス学者、医薬品企業、近い将来のパンデミックをめぐって歯車を築き上げている。それに巨額の金、権力、ポスト、組織全体が絡んでいる。そして必要なのは、インフルエンザウイルスのどれか一つが突然変異することだけ。それだけで歯車が回り始める。引用終わり。これは意識的なのか、それとも無意識的なのか。これは終末思想と関係ありそうです。特にキリスト教に示された最後の審判と救済、つまりメシア思想なのかもしれません。そしてその起源は歴史にほとんど残っていない大昔から入れ込まれ、組み込まれていたシナリオだったのかもしれません。これは善にしても悪にしても表裏一体的にあり、どちらも同様な時期的な関係が成り立っているのでしょう。その期間は遥か昔からのものであり、宗教などがそのシナリオの骨子を受け継いできたということです。故に終末思想から2012年という見方をすれば、まさにこれは世界的大感染は終末思想のシナリオに沿った思考から思考されていると思えてなりません。起こってもいないのに、すでに WHO が世界的大流行のレベルを上げてしまったこと、間違いだと気づかれたら元も子もないほど権威し一睡を覚悟してまでも仕掛けたその意図は、以上の終末思想のシナリオが意識的か無意識的に作動しているのでしょう。これは単純に製薬企業が莫大な利益を得るというだけのシナリオではないでしょう。その理由は書きました様に、大きく仕掛ければ仕掛けるほど、その嘘の度合いに見合った反動が降りかかってくるというものでした。失敗すれば企業消滅の危険を顧みず、それでも断行したというその裏側には、やはり、残りの期限がもう少ない、からなのでしょう。どのみち、失敗しても成功しても、終末思想によると、自然界の起こす本物のパンデミックが起こるはずだ、という意識があるのかもしれませんね。本文より、それだけで歯車が回り出す。まさにウイルスは変異しますから。いや、変異そのものが本質なのかもしれません。それがどういう関係で変異するかというと、対象となる人間に合わせて変異するのでしょう。ここで発想の転換。ウイルスは人が呼び込んでいる。もっと言うと、肉体が喜んで受け入れるもの。さらに、必要があるときに限る。不必要だったら呼び込まない。選択権はウイルスではなく、人間側にある。その証拠が感染者の集団にいても、発症しない人が多数いるという事実です。ウイルスの海に投げ出されても不必要な状態だったら何にも起こらないということです。もしも人工的に仕掛けるつもりで新型ウイルスを作り上げたとしても、それは必ず変異します。その人にあったように、故にいくら事前にワクチンや抗ウイルス薬を開発して、自分たちだけは安全だと思い込んでいても、無駄なのです。自然界は、陰謀解解層、チン、にしてもらす、じゃない。あれ、本物忘れちゃった。バカ。